やっていけ FM 第21回伊藤です。
中村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回は、死ぬほど雑な回、雑談会なので、しっかりとした進行は全くいたしませんので、皆様その点、ご留意の上、何かおさらいとかしながら聞いてください。
特に台本とかないですからね。
はい、ないですね。
まあ、
全くないです。
いつもないですけど。
そう。今回、実はさっき数分前、19分前かな、に、中村氏撮るぞって言って、こう、実はお願いしたっていう経緯がありまして、僕が、こう、中村氏に何を聞いて欲しかったというと、京都に行ったんですよ。京都に3月の、ちょい、3月第1週かな、京都に行きまして、うん、で、うわぁ、京都最高みたいな。中村氏こんなとこ住んでんのかよっていう思いが、爆発したので、ちょっとその話を聞いてほしいなっていう。
なるほど、京都話を。
京都話。で、まあ、あるイベントに遊びに行くついでに、京都観光もしようって言って、京都に行ったんですけど、今回、京都って言ったら、清水寺とか、なんかこう、金閣寺とか、うん、平安神宮とか、伏見稲荷とか、そうやってこう、デカスポットじゃないですか。なんか、特大チェックポイントみたいな。
うん、
で、今回そういうところは行かずに、京都の地元の人が行く場所を行こうっていう、
ほう。
ちょっと贅沢な旅をしたんですよ。
観光名所って感じじゃないところ？
そうそうそうそう。だから、ジャランじゃねえか、ルルブか。ルルブとかマップル開いて、ドッカーン、なんだ、春の縁結びみたいな、うわーって特大の写真と、なんか女性二人がナームってやってる写真に載ってるようなところは行かないっていう。
なるほどね。
そうそう。具体的に言うと、うん、そうそうそう。本屋さんとカフェに行ったんですよ。
お
ー。もうね、やば贅沢みたいな。京都まで新幹線でプワーンって行って、うわ、伏見稲荷大社だ、うーみたいなことを全くせずに、本屋に行くっていう。
なるほどね。地元の雑誌とかに載ってるような。
そう。
やつね。
そう。そうそうそうそうそう。だ普段、僕が吉祥寺とか西荻窪で、本屋さんに行ったり、カフェに行ったりするような感覚で、ちょっと京都を巡っちゃったみたいな。
で、そういう場所探すのはどうやったんですか？
ね、京都、地元、カフェとかでやると、ロケットニュースか、デイリーポータル Z。まあ、最近だとデイリーポータル Z の、京都、ハテナ社員に聞いたみたいな内容あったじゃないですか。
ありますね。
で、あれとか見たりとか。
ああ、なるほどね。
そう、地元ってキーワード入れると結構出てくるっていうのと、あと、もともと超有名な本屋さんがあることを、知っていて、で、いろんな本に書いてあるんですよ。本屋が結構好きなので、いっぱい、なんか本屋さん、本屋本みたいな、古本屋本とか、そういうジャンルがあるんですけど、そことかにいっぱい出てくるやつをもう行ってみようっていうので、だって感じなんですね。で、こう、まあ、まず、とは言っても、なんかこう、なむっときたいな、なむるっていうのは、こう、お参りとか、こう、
自社仏閣ね。
パンパン、そう、パンパン。
うん。
神社なんだけど、なむるとか言っちゃダメかもしれないですけど、まあ、とりあえず手を合わせる行為をこう、なむると言うと、まずなむっときたいなっていう話になって、下鴨神社に行ったんですよ。
ああ、うちから10分くらいじゃないですか。
うわぁ、もうどうにかしてやりたい。そう。で、下鴨、10分かよ、マジかよ、やべえ、心が折れそう。それでね、下鴨神社に行って、美人水をね、
ああ、
飲んだんですわ。
はいはいはい。
で、今手元に、その美人水っていうのが、結局下鴨神社の境内の花林の木があって、花林、果物の花林ね、うんうん。で、その花林を取って、そこで、それを使って、なんかこう、ジュースみたいなものを作って、で、それが一杯500円ぐらいかな、で飲めるんだけど、
うん、
で、それがまあ、クソ優雅みたい。鬼優雅なんじゃがっていう感じで。
ああ、買ったことないけど。あ、なんか女性向けになんか出してた気がすんな。
あ、そうそうそうそう。おすすめですね。俺が行った時は、まだ寒いから暖かい感じだったんだけど、うん、まあ、クソ優雅ですわなって。
へ
え。そう。今ね、手元の美人水を頼むと、 脳書きが書いたちょっとした紙がついてくるんだけど、これ、うん、わざわざ持ち帰ってきてるんで音読すると、
うん、
下鴨神社花林の庭では毎年秋になるとたくさんの花林が黄金色の実を結びます。美人水は収穫した花林と清らかな御神水、これ御神水って読むのかな、わかんねえ、の飲み物です。花林には綺麗で若々しい肌を作る効果があると言われています。河合神社休憩所。はぁーみたいな。で、なんか木のお盆とかに乗ってんの、なんか。
はぁ
ー。で、まあ、美人、これだ、もう完全に美人になったわっていう気になって、もう美人だよって言って、じゃあしちゃあ行こうかって言って、まあ、歩き出したわけですわ。で、なむったのはそこだけでした。
なるほどね。
そうそう、京都行ったらついついこう、なむり倒すと思うんですけど、皆さん。今回、僕は一なむでフィニッシュですよ。
一なむ。
一なむでフィニッシュ、やばい理性の仕方だよね。
なるほどね。
ね、僕みたいに精神がお役者だったらね、なむり倒せずにはいられないって感じだと思うんですけど、もうね、鬼の理性で一なむフィニッシュですよ。
いや、京都行くとなればね、基本的にみんな寺社仏閣行きますよね。
いやー、行くでしょう。もうガランガランガランガラン、もう商店街の福引きのように鈴鳴らしてパンパンやって、こう、ペコペコやるわっていう話なんですけど、まあね、一なむで。あ、でも正確には二なむかもしれない。
どこ行ったんですか、他に。
なんだっけ。鴨川ホルモンって、
はいはいはい、
あるじゃないですか、うん。小説原作で映画化して、
うん、
あれの、なんか全、その主人公たちが全裸になって踊るっていうシーンがあるんですけど、
はいはい、
そこが、あれ、京大の近くのさ、神社ってなんだっけ？
この前行ったな。名前をど忘れしちゃった。この前なんか、
山の吉田神社。
あ、そうだ、吉田神社の節分祭に行ったんだった。
そう、吉田神社に、あ、ここが、全裸で踊ったところか、みたいなのも確か行った。
ああ、あそこ出てくるんだ。
そうそうそうそう。で、なんかね、原作だと、その境内の中で全裸になるんだけど、映画の時だと、さすがに境内で全裸は NG っていうのが出て、
うん、
境内に入らず、入り口の鳥居の前で全裸になって。
ああ、階段の下の。
そうそうそうそう。あ、階段の下、いや、階段の下じゃないかも。もっと階段登った上。だから、清らかなゾーンの外側みたいな。
うん、なるほど。
そうそうそう。二ナムだったわ。
あそこもね、あそこも僕も先月初めて行った。
お、あそこさ、結構さ、
うん、
登るの大変だよね。
ああ、そう、なんかベビーカーを、姉と一緒に、言ってたんだけど、ベビーカーあると大変だね、みたいな話をしましたね。
なんか、兄弟の、なんか、アイスホッケー部とかが普通にこう、なんかトレーニングで登ってて、
ああ。
あれ、ここもしかしてこう、観光で登っていい場所じゃねえかもね、みたいな。
いや、でもね、節分の時に、節分祭りがあって、うん、その時はもうすごい人ができて、もうずっと道が、こう、屋台ができて、
そうなの。
もう人混みで、うぎゃーって感じなんで。
うわー楽しそう。なんか、京大が近くにあってさ、うおーなんか、ここがもしかして京大ってやつですかって言いながらさ、
うんうん、
あれ、なんだっけ、京大のやばい量みたいな。
やばい量。
吉田量。
あ、吉田量。
吉田量。で、吉田量って Google マップで調べて、普通吉田量で出て、はい、あ、ここなんだって言って、でもなんか意外とこう、はい、なんか、たどり着くの大変そうで、見るの諦めちゃった。でもなんかね、いいなと思った。なんか川とか、川が流れてて、で神社があって、みたいな。
確かに、おいおいおいみたいな。川からの神社、兄弟、そしてまた神社みたいな流れはいいっすね。
そうそうそう。そう。で、実は、吉田神社に行くというよりは、行きたいとこがもう あって、それが本屋さんなんですよ。
うん。
なんだっけ。経文社一条辞典だっけ。
あー、ありますね。
世界、なんだっけ、世界の美しい本屋、何十とかに選ばれてる、まあ、ゴッド本屋なんです。で、まあ、ただね、これ新刊書店なんですよ。
うん、うん。
古本屋じゃなくて普通の、新品を売ってる本屋さんで、で、まあ、僕は結構、ミハナで、 まあ、最高なんだろうなと思ってたんだけど、でも新刊書店かっていう気はしていて、うん、あの古本屋さんの方が好きなので、まあ、ぶっちゃけ川崎にもでかい本屋あるし、みたいな。で、純駆動もあるし、みたいな。ていうか、有楽町の駅のところにも本屋さんあるし、なんなら無印の中にもなんかおしゃれな本屋さんあるし、みたいな。うん、まあ、新刊書店やろ、つって言ったら、もう、いや、マジやばいですねっていう、思わず、語彙が、高校生みたいになるんだけど、いや、やばかった。やばかった。
僕ね、すごい、もう自転車でちょっと行けるはずなんだけど、まだ行ったことないんだよね。
いや、行こうや、それでね、ちょっとね、ダメだよ、それ。ちょっとどうにかしたくなる、それ。中村氏はどうにかしたくなる。まずいですよ。
いや、あの辺なんかこう、
ここ、
サブカルっぽいもの集中してるじゃないですか。
いいよ、そんなの。そんな知識は捨てて。
いや、なんか、気持ちがないと行きづらいな、と思って。
もう、無心になってダメ。気持ちに窓。
無でいいですか
無でいいです。
受け止めてもらえますか、あの辺。
もう、受け止めてもらえる。もうね、もう、すべてを受け入れてくれる。
経文社は、あれか、なんかセレクトショップみたいな感じだよね。
あの、そう、あの本屋さんもあって、その雑貨も一応ちょっと置いて、まあでもメインは本屋さん。
うん。
メインが本屋さんで、なんか奥にカフェとかもあって、で、その、ちょっとした、生活雑貨。これもまたセンスがいいんだけど、それが売ってるとこもある。でも基本は本屋さん。
うん。
で、あの、新刊書店なんだけど、本当にいい。あの、何がいいって、あの、なんていうのかな、あの、普通の本屋さんだったら、あの、小説、あの、いわゆる文庫、小説、
うん、
なんか、漫画とかになってるんだけど、まあ、そういう風なやつじゃなくて、なんか、ざっくりとしたジャンルかな。で、きちん、なんか、もうとにかくね、棚がやばい。本当にやばい。棚がやばい。マジでやばい。あの、もちろん、なんか外見が、ちょっとなんかユニークとか内装がおしゃれっていうのもあるんだけど、うん、あの、マジで本のセレクトと棚の作り方が半端ない。
おー。
俺はすごいびっくりした。なんか、あ、本屋でこんなにも楽しめることってまだできたんだっていう感じ。
へ
ー。で、さすがにさ、俺も例えばデザインの本とか、
うん、
あの、地域復興とか、なんかその、そういうジャンルの本って、もうほとんど目を通してるから、
うん、
あの、大体もう、行き飽きてんのよ、本屋さんとか、そういうコーナー行くと、うん、またこういうやつね、とか、あ、これとこれとこれとこれとこれはもう読んだし、みたいな、
うん。
なんだけど、あの、経文社の本棚は絶妙に、その、新しい本だけが並んでるわけじゃなくて、若干古い本とかも入ってるんだけど、その、セレクトが絶妙なのよ。
ほー。
あ、こんな本あったんだ、っていう、と思わずその場で Amazon で調べたら、あ、全然前に発売してた、みたいな。
知識者もうならせるような品揃えなんですね。
うならせる。うならせてしまった。もうだから、なんかもうね、え、もう、なんていうの、あの泊まれる本屋とさ、なんかよくあるけど、何、うん、言っとんじゃん、みたいな。と思ってたんだけど、あ、ここは確かに一晩ぐらいは明かしたい。ってぐらい、やばかった。
おお、
なんか感動してなんか経文社オリジナルグッズとか買ってこうかなと思ったけどあんまりなかったから諦めたんだけど、そう
本屋でそういう体験は珍しいですね。
いやもうマジ中村氏もあの無になって行って
行きます
行っていや本当におすすめ行って
今週末ちょうど暇だったから、うん、じゃあ明日起きたら行くか
あのうん、これから本屋さんね、あの3つぐらい紹介するから全部行って。
じゃあ本屋ツアー計画します、今から。
うん、して。あの、あとカフェもちゃんとやるから。
なるほど。
もう、ね、本屋さんに、おしゃれな本屋さんに行って、おしゃれなカフェに行ったのよ。私も美人だから。
すごいね、なんか、OL の旅行みたいになってるね。
でしょ?その旅行に行って、もう今精神がめちゃくちゃになってるけど。有楽町のオフィスで精神がめちゃくちゃになってるけど。はい。
差でね。
差でね。経営者が本当にマジで素晴らしくて、で、僕はそこで買ったの、あ、ただね、あまりにも良すぎて何買っていいのか分かんなくなっちゃったの、僕の場合は。もう混乱してしまって。なんか、買うとなったら、もうあらかた買わないと気が済まないから、気が済まないし、その経文社一番最初に行ったんだけど、
うん、
その後とその後にも行きたい本屋があったから、ここで多分大量に買ったら荷物死ぬぞ、と思って、
うん、
ちょっとね、ひよったんだけど、買った本が、
うん、
あの、ネットで公開されてたやつで、 これも、これこ、なんだろう、コミティアとかで言ったのかな、あの、学習漫画アフォーダンスって、やつがあって、あの、多分ググってもらうと、なんか面白い漫画出ると思うんですけど、エクリっていうウェブサイトで、
出てきた。
こう、
エクリは知ってます。
出てきたでしょ。
うん。
そうそう、エクリで、ちょっと公開されてたやつで、で、これ本になってたのは知ってたんだけど、これ、なんかどこで買えんだっけって、まあ、スルーしてたら、売ってたから買ってしまったっていう。その、経文社一条辞典は、こういうミニコミ、いわゆるこう、大手の出版社から出てるわけじゃなくて、小さい出版社からやってたりとか、個人で発行してる、いわゆるジンと呼ばれるミニコミ誌とかも結構置いてあって、その、チョイスもまたいいんですわな。
ほうほうほう。
で、そういう、まずこれ、まあ、ネットで見たし、あとなんかここで、なんかネットっぽいものをここで買うのってなんか面白いだろうなっていう感じで買ったのがこれと、あと同じくミニコミみたいなので、これが多分ね、経文社が出してるやつだね。発行が経文社で2015年に出してる、うん、古本屋が選ぶ気ままにオールタイムベスト10っていうちょっとした小さい、あの本っていうのがあって、
うん、
で、これが、いろんな古本屋さん、結構有名な本屋さんとか古本屋さんの店主が、その人があるテーマを自分で決めて、そのベスト10を選ぶっていう本になっていて、まあさすがにこう本のプロが選んでるから、そのチョイスもなかなかうならせるというか、あ、これ読んでみたいっていうのが結構集まってて、で、やっぱ、その古本屋さんの中にも、僕がよく行ってる西荻窪の古書音羽館、っていうところであったりとか、
うん、
あとは阿佐ヶ谷北、これ高円寺だったかな、コンコロってとことか、あと、うん、どこだ、高円、また高円寺の絵本や留守番版する会社ってひらがなでぶやって書くお店とか、結構その有名どころの店主がこう書いていて、まあ、これは面白そう。あと、経文社発行だし買っとこうつので買いました。で、あと、地域ご飯日記、コミュニティデザイナーの美味しい旅って本も買って、これ恥ずかしながら知らなかったんですよ。あの、実は有名なコミュニティデザイナー、地方に行って、その地方の、市町村を仲良くさせて合併しないっていうミッションを受けたりとか、その地方の、公園とかをなんか再生したりとか、そういうコミュニティデザイナーっていう、あの、肩書きで、めちゃくちゃ有名な人が、山崎亮さんっていう人がいるんだけど、あの、この人の本は、実はこれ以外は全部読んでたんだけど、これだけなぜか俺知らなくて、なんで俺知らなかったんだろうってぐらい謎だったんだけど、それが、その、平積みされてて、え、なんでこの本屋は俺が読みたいのを分かっとるんみたいな。もうビビリオブビビリみたいなね。
へ
ー。まあ、確かに今最近その地方のアート、なんか地域のアートとか、なんかそういうの流行ってるから、それは置くっていうのもあるんだけど、
うん、
それにしても、そのやっぱ、あんまりその一般流通してない本とかがやっぱ並んでて、正直その、なんか地方をうんぬんみたいな平積みのところは全部買ってきたかったレベル、そう、ぐらいでしたね。はい。で、これが、中村氏が精神を無にして、まず真っ先に行ってほしい、経文社一条辞典の感想でした。
なるほど。あと何点出てくるんですか？
あと2点出てきます。
お、本屋があと2点。
あと2点。じゃあ、カフェは最後にまとめて、まず次の本屋さんに行きますね。
本屋、その辺の本屋ですか？
ね、うん、近い。あの、ここら辺、あの、東ら辺。
あー、じゃあ、ちょっと南の方かな？
ほほほ座っていうところ。
ほほほ座？
カタカナ3文字、ほほほって書いて、座は座と一の座。
今ググった。お、出てきた。
そう。で、ほほほ座っていうお店は実は元が、崖書房っていう本屋さんだったんですね。これもまた京都のはずなんですけど、崖がカタカナで書房は普通のあの、書房って書く。崖書房。うんうんうん、で、この崖書房っていう有名な、まあ、本当に有名な、これもまた新刊書店なんですね。で、新刊書店なんだけど、個人でやってるとこなんですよ。で、個人の新刊書店って、基本無理ゲーなんですよ。あの、ビジネスモデルとして。だけど、その無理ゲーなものを、その、いかにユニークに、いかにいい場所にしていくかっていうのをやった人っていうのが、山下健二さんっていう崖書房の店長さんなんですけど、で、この、 崖書房っていうのが、名前を変えて、新しく店舗に、なったのが、広報座、広報座っていう書なんですね。
うん。
で、この崖書房については、崖書房の頃っていう、この店長さんの、いわゆる自伝兼崖書房の歴史みたいなものを、エピソード形式で語った本があって、これが2016年の4月、今手元にあるんだけど、4月1日に発行されてて、これ本当に有名な本で、そういうなんかセンスがいいです、みたいな本屋さんとか、これ結構人気の古本屋さんには必ずこう入り口のところに置いてあったり、これもまたその古本屋さんだけど、新刊として置いてある崖書房、うん、まあ、とにかく有名な本屋さんなんですわな。で、それの本屋さんの、バージョン2みたいなのが方法座で、そこに行ってみたかったっていうのがあって、で、行ったんですわ。
うん、
で、そこがまあ、外見がね、あのね、パッと見ボロいの。でもね、それが雰囲気がすげえある。
いや、今ね、ググってホームページ見てるんだけど、すごいもう雰囲気が。
そうそうそう。で、まあ、ぶっちゃけ、ほほ座は、経営文社一条辞典とは、また、こう、雰囲気がかなり違う。だから、なんか、おしゃれで、おしゃれっぽい、いわゆるセンスのいい、本屋さんですっていう感じではない、ほほ座は。なんかね、これもまた崖書房の頃っていう本に書いてあったんだけど、基本的にはなんかちょっと前衛的なジャズっぽい音楽をかけて、オレンジの、電球にしとけばなんかセンスのいい感じにはなるんだけど、
うん、
僕はそうはしたくなかったみたいなことが崖書房時代に書いてあって、確かにって思っちゃったんだけど、ほほ座はそういうなんか、丁寧な暮らし、いいセンス、いいものを使おう、外国のなんかおしゃれなものって言って、って可愛いよね、みたいな。そういうやつとはちょっと一線を課す、独自の本屋さんではある。ただね、ビレッジヴァンガード系じゃないよ。なんか、サブカレーみたいな感じではない。だそのバランスがすごい本当に絶妙で、あ、これは、崖書房の、実はね、そこ、ほほ座に行った時に崖書房の頃俺読んでなかったのよ。
うん、
で、帰ってきて速攻買って読んだんだけど。
うん。
もうね、まあ、素晴らしかった。1階と2階とあって、で、ほほ座は、本屋さんもあるんだけど、雑貨がすごいいっぱいある。T シャツとか、その、作家が作ったものがすごいいっぱいあって。
へー。
そうそうそう。だからね、それ見てるだけでも面白いし、1階のは普通の新刊書店で、もちろんなんか雑誌とかも置いてあるんだけど、雑誌のレイアウトも、普通だったら雑誌のレイアウトってこう、平積みされてるのと、棚にこう並んでるのでも、普通にこう、なんていうか立てかけてあると思うんだけど、なんか、ほほ座の、本棚は結構レイアウトをゆったりと使っていて、で、見てるだけで面白い。で、このゆったりと使ってるのって、それって、商品の設置面積っていうか、置ける数が少なくなるから、それビジネス的にはマイナス、運用的にはマイナスなんだけど、なんかそこをこう、それはまあ、崖書房の頃からなんかやってたらしいんだけど、なんかその、レイアウトの、こだわりみたいなのが、すごい良かった。あと、ほほ座も棚が面白かったね。うん、俺は、その、ほほ座1階、新刊書店の方で買ったのが、リト系だね。カタカナ4文字リト系っていうのがあって、
うん、
で、実はこれ前から目をつけてたんだけど、このバックナンバーだけがどうしても、売ってなくて、なんかどっかで欲しいなと思ってたバックナンバーだけが売ってて、やべえ、みたいな。なんで俺が欲しかったものを分かっとるんみたいな。
離島経済新聞ってサイト出てきたけど。
あ、違う。多分それ違う。カタカナ4文字離島系。
機関離島系。
友人離島船。それ。あのね、なんか、小笠原諸島とかね、そういうなんかこう、
ほう。
人が住んでる小さな離島の、をテーマにした、期間、新聞みたいな、タブロイド紙みたいな感じなんだけど、で、俺が買ったのは、島の暮らしとインターネットっていうね。
ああ。やっぱそこ、ね、ネットへの絡みを、ね、興味が惹かれていく。
いやー、やっぱりね、なんやかんや言ってね、インターネットですわっていうね。俺はアーキテクチャの生態系の生き残りやぞって、ね。俺は、まだアーキテクチャの生き残りやぞっていうね、話ですわっていう。
インターネット世代ですからね。
大事さ、インターネットっていうさ、カタカナ7文字見たらさ、おいおいおいみたいな、ちょいちょいちょいちょい、そこのお嬢さん、ちょっと待ちなされって感じですよね。
そうですね。昔はインターネットなかったから、そこ見てきてますからね。
いやー、ほんとですわ。もうね、リアル、なんて言うんだっけ。あ、なんて言うんだっけ、こういう、なんか、ネットとか IT の、うんさ、
うん、
なんだっけ、何ネイティブって言うんだっけ。
あ、デジタルネイティブ
出た。デジタルネイティブやぞっていうね。
いや、僕らはね、デジタルネイティブじゃないかもしれないですね。生まれた時にはもうないからね。
生まれた時になんかスマホとかあったら、多分デジタルネイティブって言うけど、
うん、
多分今の人たちデジタルネイティブなんて呼ばれ方しないから、デジタルネイティブっていうダサいようなネーミングで呼ばれるのって多分俺らの代で終わりだなっていう感じがしていて。
確かに。
そう。だから俺らがゆとりやぞっていう感じで、俺らがデジタルネイティブやぞっていう。デジタルネイティブかっこわらみたいな。
いやー、確かに生き残りって感じしますね。
就活とかでさ、いや、さすがデジタルネイティブだねとかってさ、言われたのって多分俺らの代でフィニッシュやぞって話ですよ。もうね、聞かれないわっていう。
確かに。
そうそう。で、その1階がほほほ座の新刊書店で、で、隣にね、階段を登っていくと、ここもまたなんか工場みたいな感じで、なんかすごい、ここ登っていいのかなって感じなんだけど、それを登っていくと、古本、コーナーみたいなのがあるんですね。
うん、2階。
そうそう、2階にあって、で、そこでね、そう、実はちょっと面白い、なんか、あーって考えさせるエピソードが一つあって、うん、そこに上がったら、ちょうどね、多分、その、雑貨とかを作ってるクリエイターの人が、飛び込み営業してるところに出くわしたの。
あ
ー。なんか、私が作ってるのはこういうもので、こういうようなやつがあって、今では 3D プリンターとかがあって、それは無機質な仕上がりになってしまう。それもいいところもあるとは思いますが、やはり手作業の、この手のぬくもりが、みたいなことをすごい言ってて、俺は最初ね、なんかこう、なんていうの?いわゆる思想おじさん、思想哲学おじさんみたいなのが、こう、店主に、厄介語りがけしてんのかなと思って、うお、これは近寄らんとこうとか思ってたんだけど、どうやら耳を澄ませば三千里してると、こう、なんかこう売り込んでるらしいぞって言って、すごい必死に言ってて、店員さんちょっと若干やや引き状態になってるんですよ。やや引きっていうか眼引き状態になってて、あーはーはーはーみたいな感じになって、でもすごい必死にやってて、で必死にこう言ってるんですよ。こういう色もありますとか言ってて、で、ちょっと気になって聞いてたら、これもあって、こういうとこが良くて、こういうとこが頑張って作ってるんですって、こうバーって喋ってる途中に、チャンスくださいっていう言葉を言った。
ほう。
で、その一言聞いた瞬間に、ビビビってこうなんか、ああと思っちゃって、チャンスくださいって、この人は言えてるんだ。なんか、チャンスくださいって、目の前の人に、勇気って、持てるかって、一緒のうちにいろいろ考えちゃって、俺は、なんか、今のこの、なんていうのかな、裏側守備表示で、ちょっとこの数年間過ごしてしまった、このなんか、裏側守備表示、守備力2000でとりあえず出しとこうみたいな、っていう、こう、スタンスからは考えられない、なんというか、攻撃力600くらいだけど、表側攻撃表示で召喚みたいな。
なるほどね。そういうね、
チャンスくださいってことを言ってて、ビクッとしちゃって、で、結局なんか、その人は、まあ、一応じゃあ、なんか、店員さんがね、またうまい、慣れてるんだろうね、担当者が別のものなので、とりあえず話してみますね、みたいな感じで、よろしくお願いします!みたいな感じでこう、去っていったんだけど、チャンスくださいだよ、みたいな。
いやー、今の、働き方には登場しない語彙ですね。
いや、ほんとそうだなと思って、なんかね、なんか、こう、やっていくって、こう、自分からこう、なんかこう、なんていうのかな、自分のペースで、こう、やっていくみたいな感じがあるけど、その、やっぱり、その、物を作って売るとかだと、作るだけじゃダメで、やっぱ売り場がないと話にならないっていうのは基本の話で、そうなると、やっぱりチャンスくださいっていうのは、圧倒的に正しい言葉なんだなっていう、チャンスください、っていうの、なんていうか、すごいなっていう感じがするな。何か物作って、俺は結構その作ったものと自分の距離を結構離しちゃうタイプの人間 やり方をしてるんだけど、
うん、
なんか、そのチャンスくださいっていうのを聞いて、それって結局自分の心守るために、まあ、いわゆる、あんまりクレジットを載せたくないって、え、このクソなものを作ったの伊藤って言うんだ、なんかディレクター伊藤って書いてあって伊藤って言うんだ、みたいな、そういうのはあんまりこう、いや、なんか、あんまりやりたくない。作ることに集中したいみたいな、っていうスタンスで、もちろん頼まれて作るみたいな感じで、今までやってきたけど、その、うん、なんというかな、そういうものすべてかけて、チャンスくださいって言った、あの、おじさん、まあ、おじさんっていうか、まあ、ちょっと若め、30代後半かな、の、おじさんは、すげえガッツあるな、と思って、なんか、俺もやっぱ、営業をやっていこうな、っていう気持ちに、なんかね、しみじみなった。ちょうどその、そう、4月1日から転職するんですけど、
うん、
そこはこう、いわゆる、開発もしたり、その、ある、そのサービスの中で、何かの、その試作を、その、受けたりとか、やったりとか、で、新しい、その、いわゆる商材を開拓するために、いろんなところに行ったりとか、それこそ、版元さんであったりとか、地域のところに行ったりとかっていうするやつで、結構営業職もやろうとすればできることで、で、実は転職の理由がそういう、実はね、やっていきFMに、結構出てたことは結構影響していて、やっていくっていう、実はね、やっていくっていう言葉が、まあ、半笑いながら結構キーワードになってて、その、近い人間と喋るときも、おい、やっていくぞ、みたいな。そう。やっていくぞ。このね、やっていくぞっていう、この ING、現在進行形の ING の感じって、なんか、自分を祭り状態にこう持っていく言葉だと、結構分かったのよ。なんか、やっていくぞ、おいみたいな、ゴーみたいな感じで、実はこう、年末年始からずっと数ヶ月間やっていて、で、いろんなものが確かにできて、いろんな新しい挑戦もできて、新しいアウトプットもできて、で、その、なんというか、こう、祭り状態のまま、もういいじゃん、転職しよう、おいっすみたいな感じで、実は決めて。
なるほど。
で、まあ、確かに、転職して、した方が絶対いいだろうなっていうタイミングだったから、まあ、良かったなっていう。で、
うんうん、
なんかこうね、いろいろ考えた。その、チャンスくださいっていう言葉と、京都に来た。やっていきの聖地、京都に来た。っていうのと、その、なんか自分の転職っていうのも合わさって、なんかもうごちゃ混ぜ、うん、もうなんていうか絵の具ぶちまけてぐちゃってマーブル模様にしようと思ったら真っ黒になったみたいな感じなんだけど、でもなんかね、すごいこう衝撃だった。
いや、勢いづいてますね、今じゃあ。
ついて精神がめちゃくちゃになってるんだけど。
体が壊れそうだが、勢いがついてる。
そうそう、体が壊れそうだし、精神も壊れそうだが、そうっていう感じですね。で、あ、そうだ。ちなみにやっていきの聖地京都って言った理由は、僕が、ある理由で、仕事で京都に行ったとき、京都にいるんです、つって、中村氏にコンタクトして、じゃあちょっと会おうやって言って、
うん、
あの喫茶店どこだっけ？
六葉社ですね。
六葉社。実は、今回もまた行ったんですけど。
また行ったの？
そうそう。六葉社に、午後9時頃かな。あそこ閉店が10時とかだから、9時頃に行って、1時間話して、やっていき、うん、FM みたいなのをやるみたいな話があって、みたいな話して、あ、いいねって、っていう話をしたのが、実は、京都の六葉社の午後21時だったっていう、
うん、
まあ、京都はやっていきの聖地って僕が勝手に思ってるだけなんだけど、いやでも、まあ、なんていうか、明治ともに、ちょっと聖地感があり、しみじみしたっていう話。で、話戻すと、その2階の、その、チャンスくださいで、ビクビクビクビク、あーってなってたけど、まあ、精神を無にして、いい本あるかなってさ、で、見つけたのが、デザイナーと道具っていう本で、これがね、また面白くて、
デザイナーと道具。今ね、
アマゾンしか売ってないと思うんだけど、いろんな、なんだっけな、なんか展覧会で、そのデザインと道具、デザイナーと道具みたいな展覧会があった内容をその本にしたってやつなんだけど、
うん、
それこそ、熊健吾さんとか、長岡健明さんとか、原健也さんとか、深澤直人さんとか、あとなんだ、ネット的に有名なのは？そんなもんかな？あと山中先生とかか。
うん。
とか、まあ、とにかくこう、有名どころの、その、もう、超絶デザイナーの先生たちが、こう、どういう、こう、 筆記用具を使ってるかっていうのが、写真とコメント付きパーってて、なんかこれはいいなと思った、なんか。
結構こだわりが書かれてるんですか？
こだわりがある人もいるし、こだわりがないっていうこだわりを書いてる人もいるし。
なるほど。
面白い。で、なんかね、やっぱね、それぞれ全然違う。鉛筆がやっぱりいいんだっていう人もいれば、山中先生とかはもう本当適当でいいよ、みたいなこと書いてたりしてて。面白い。なんか、これは、なんていうの、一回読んだら、売っちゃうとかじゃなくて、ずっと置いておいて、なんかこう、新しい仕事になった時に、そういえば似たような仕事やってるデザイナー先生は、どんなものを使ってどういうふうにやっとるんやろう、みたいな感じで、こう、見て、ちょっとこう、うん、頑張ろうって思うには、すごいいいかなっていう。
なるほど。
素敵な本でした。で、これも結構安かったんだよね。なんかおしゃれ本屋だと高い本屋さんとか実は結構あるんだよ。なんか無駄に高い古本屋みたいな。おしゃれだからっつって。なんだけど、この方法さんの上のところは、選書もいいし、値段もそんなに高くないから、結構ね、いいお店でした。
今完全にプログラマーとエディターのことを考えている。
あ、なるほどね。
デザイナーと道具どういう本かなと思って。
プログラマーって、いやでもさ、ちょっと待って、それもしかして面白いんじゃないの？
この本。
ちょっと待って、その企画もしかして面白いやつじゃないの？プログラマーとエディターって言ってさ、エディター、多分ね、キーボードだとみんなハッピー、なんだっけ、ハッキングキーボードとか、なんか結構寄っちゃうから、デザイナーとエディターっていうタイトルで、なんか、400文字ぐらいで、コメント書いて、あと写真を1枚添えろっていう、写真1枚、そのエディターの写真でも、エディターを含む写真でもいいけど、1枚やって、で、アカウント名もしくは本名でもいいけど、本名と肩書きと、あとアーシャ？
ああ、いいっすね。
アーシャ添えて、やったら、これクソ面白い気がする。
いや、こだわりきっとみんなあるし、あと、最強のカラースキーマを持ってるはずなんで。
ああ、いいね。っていうか、なんか、それがこう、何十人もいるのがこう、まとまって読めると最高だね。なんかさ、ポロポロあるとさ、なんかわかんないんだよね。
そうね。あと、これは、デザイナーはどうかわかんないけど、こう別々のエディター使ってる人が、エディターの話させるともう、戦争起きるからね。
いや
一人ずつインタビュー取って、こう、ページ区切って、書いてもらうのがいい
ですね。区切ってやっていくっていうのがいいですね。面白そうですね。それは面白そう。そう。で、で、ほほ座に行って、で、なんかね、今回行かなかったんだけど、ちょっと気になるのが、その近くかな、ほほ座の近く、まあ、近くっていう近くかわかんないけど、ね、施設図書館があったんだよ。施設図書館が、で、何それと思ったんだけど、私の設備の設の図書館、だから、公共の図書館じゃなくてっていう。でね、なんか、数百円かなんか払って入るみたいだったんだけど、あんまり時間がなかったから、行かなかったんだけど、施設図書館って調べると、まず最初に秋葉原のシャツキステが出てくるの面白すぎるな。
徳島に前に、去年かな、旅行に行った時に、もう、あれは施設なのかわかんないけど、施設図書館って、なんかね、その図書館に自分で本を一冊だけ置くことができるんですよ。で、
面白そう。
置くと、そこの図書館の鍵をもらえて、好きな時にその鍵で入って、その寄贈されている本を読んで出てもいいよっていう。
やば。何そのなんか、それ、なんか、僕とかは超好きだけど、それユーザーのハードル高くないですか？
いや、もうそれ、マジうまく回るのかと思ってたけど。
そう。
意外となんかその、みんなの人生の一冊みたいなのが集まってて。
マジか。まあ、最初に集めちゃえばいいのかな。わかんないけど。あ、施設図書館あったわ。開館は朝9時から夜中の12時まで飲食自由。
夜中の12時？図書館で？
そうですね。そう。入館料2時間以内250円。コーヒー、紅茶券が1枚必ずついてくるので。いや、マジかよ。
へぇー。
じゃあ、ちょっと
今から行ってみます？
待ってた、収録終わったらもう、ちょっと時間がないわ。
走っていけるよ。
走っていける ちょっと機会があったら行ってきてください。で、そう、その隣の、で、実はそこに行こうかって迷って、でもその前にお腹空いたからちょっとパンでも食べるっつってパン食べて、で、パン食べたらお腹痛くなって、うん、まあいいかっつって行かなかったんだけど、そう、でね、パン。ちょっとパンの話していい？
パン。
パン。
どうぞ。
あの、京都にパン屋さんがすごいいっぱいあるっていうのが。
めちゃくちゃある。
そう、めちゃくちゃあるじゃないですか。うん、で、なんかパンの消費量がどうやら日本一じゃないですか。
え、そうなの？
なんかそうらしくて、ええー、と思って。で、なんか、え、ちょっと待って、俺、実はね、その旅をしながら仮説をなんか3つ4つ立ててたんだけど、
うん、
あのその前にちょっと京都人に聞きたい。え、なんでパン屋さんあんないっぱいあんの？
いや、もう、わけわかんないぐらいあるよね。あの、コンビニ、美容院、パン屋、みたいな。
あ、そう。しかもなんかさ、なんていうの、駅ビルの1階に入ってるようなさ、なんか、いわゆる、なんていうかな、チェーン店じゃなくてさ、あの、普通のパン屋さんじゃん。
あ、そう。個人でやるパン屋だよね。
そう。あれ、なんでなん？
なんでなんですかね。じゃあ、伊藤さんパン屋やりたいとして、どこでやりますか？
え、まあ、そういうとこ、長野とかね。
あ、なるほど、ね。
空気が、
はいはい、
でも、人が多いとこじゃないと、やっぱやっていけないっていうのはあるから、まあ人が多くて。
あ、
でも、普通に考えると、なんか水が綺麗なとこがいいよね。
水が綺麗、なるほどね。そう。確かに人が多くないとやっていけないというのがあって、制限された結果、京都になってるっていうのは考えられるかもしれないですね。
そう。え、中村氏、なんかこう、いや、実はこうなんだよっていうのをご存知？
いや、僕ね、京都住んでる割に、その辺の事情はね、生活に密着した情報はあんまり分かってないですよ。
生活をして？
生活はしてますけど。
生活をして？
朝に弱いんでね、パン屋にはね、相性悪いんですよ。
ちょっと、昼下がりに行ってもいいからさ。昼下がりにさ、ベーコンパンとかさ、食べていいからさ。うわ、っていうかやばい、考えただけでなんか呪い殺したくなってきた。やばい。やばい。なんか今まではこう、どうにかしたくなってきたってぼやかした言葉だけど、ついになんか、明確な殺意を持った言葉を乗せてし、なんか、電波に乗せてしまったけど大丈夫かな。
やばいよ。引っ越してこいよ。
うわ、やばい。なんか超、なんていうの、超業界頃みたいになって、超、不労所得、なんか実は沖縄の、あの、なんとか屋さんのオーナーやってんだよね、みたいな感じで、超不労所得やって京都に来て、
あ、
いや、これ京都に来てって言ってる間も実はハテナ T シャツを着てるんですけど、さっきね、録音待って着替えるからって言ったので、この T シャツで着替えるためだったんです
ね。なるほどね。気持ちをね。
ハテナ T シャツやぞ、みたいな。
ハテナ T シャツを着ると気持ちになりますね。
気持ちにね、なる。でもね、ちょっとね、ごめん、転職しちゃった。すまん。俺はこのチャンスを逃すわけにはいかなかった。すまぬ。頼む。はい。パン屋さん。で、パン屋さんが、まあ、美味しいわけですわ、っていうので、うん、なんでパン屋さんが多い？これ、ググったら出んのかな？あの、一応、仮説は立ててて、
うん、
まず、直感的な理由が、あの、もしかして、京都人、なんか和風みたいなものに、あの、クソ飽きてて。もしかして、洋風が好ましいっていうのが、超直感的な理由。
あ、それね、今思いついたけど、外国人めっちゃ多いんですよ、うん、京都。
出たー。
で、パン好きかなっていう。
そっち。そう。で、あともう一つが、京都の人もしかして、なんか、うん、ちゃんとご飯作るみたいな感じじゃないのかなっていうのは、ちょっと思って、
あの、
京都って、なんか歴史的にその土地が痩せ細ってるから、なんか京野菜って今格好つけて言ってるけど、うん、結局なんかそういう土地で育つものが京野菜って呼ばれてるから、もしかしたらなんかエイヤで買って、なんか適当に食べるみたいなものがあるのかなっていう。
うん、
まあ、これはね、実は違うか、全然違うかもしれない。なんか俺もそんな気がする。ただ、でもその、観光客が多いから、お店がいっぱいあって、結構外食をするみたいな仮説？
うん。
あと観光客いっぱいあるし、京都全域で結構回るところがあるから、 あの、そのためにはお店を出しても成立するから、お店が出ていて、そんで、そこの周りには普通に京都は面白いことに いわゆる観光地とお家が結構ごちゃ混ぜになってるから、あの、そこももちろん住民たちも買い行くし、なんか結構回るみたいな、そういう、これとこれとこれが噛み合ってる、実は回ってるみたいな、そういう理由もあんのかなって思うのと、あれ京都って別に小麦が取れたりしないよね。
いやー、まあ南の方か、あと山の方に行けば結構ね、畑のエリアとかはたくさんあるんだけど。
マジ？
まあ特段多いわけじゃないはずなんですね。
なんか米が取れないとかはあります？
滋賀からだいたい滋賀県産の米を買う感じなんで。
あー、なるほど。なんか米がないからパンにするとか話なのかな。なんかちょっといろいろ考えちゃってさ、なんでパンやんって。まあ美味しいんだけどさ
確かに
美味しいしさ、安いね。
ああ、いや、
俺ちょっと思った、
京都のパン高いのも結構ありますよ。
あ、高いのもある、じゃあ俺が行ったところは安かったのかな。
なんかこれはあの観光客向けだなっていうのと、まあ、これは地元向けだなっていうのも、まあ、なんとなくわかる感じですね。
じゃあ俺が行ったところが自分と向けだったのかな。そう、なんか生活の一部として買っても全然こう買える値段だなみたいな。なんかパン屋さんってさ、東京とかで街並み歩いてるとさ、普通になんていうのかな、250円からとかさ、あるやんけ。ああいう感じがなんか最近、そのなんていうのかな、普通、なんかそういう お手頃価格のパン屋さんって、スーパーの中に入ってるパン屋さんぐらいしか、なんかあんま見えないなっていう感じになっちゃったけど、その京都行った時は、その100、なんか結構豪華パンも150円とか言ってて、え、マジいいんすかみたいな。で、ちょっとね、びっくりした。あとね、ちょっと面白かったのが、そのパン屋さんでお会計してたら、その、多分ご家族でやってる方で、その、お父さん、旦那さんが、そのパン職人みたいなのやってるんだけど、ちびっ子がわーってドアの前に来て、わーってなんかウェーってこう遊んで、お母さんがこうゆっくり追いついてくるときに、その旦那さんがね、ニヤッと笑って、あの、扉をちょっと開けたの。あの、お店の扉を。
はいはい、
で、何やっとるんだろうって思ったんだけど、はっ！って気づいたのが、これ、もしやパンのいい匂いでちびっこつって、お母さんもまあ仕方ないわねつって入って、なんかおやつ買わせるっていう、そういうアナログな
手段か。
で、多分マジでそうで、で、残念ながらその目論みは失敗したんだけど、次、ウェーってちびっこ、ウェーって言いながらそのまま左から右に流れていって、お母さんも左から右に流れていってしまったんだけど、でもなんか、それ見て、うお、なんか、お、普通に生活しとるんやな、みたいな。なんかすげえ外国っぽい、みたいなのを思ってしまった。
確かにパン屋の前の匂いで釣られて入るっていうのはね、結構ありますね。
ジブリかよって話だよ。あ、美味しそうな匂い、ガラガラ、みたいな。ごめんください、みたいな。お前さ、ジブリかよって話ですよ、本当に。
いやー、朝のパン屋に入るときの気分はいいっすよね。
え、ちょっとね、それね、ちょっとわかんない。
え、わかんない。わかんない。
いや、それじゃない。それはね、なんていうの、お話の中の世界、あまりにもキラキラ輝きすぎていて、薄汚れた川崎の、あの、工場の煙の中に来ている私は、その朝のパンの匂いっていうのはちょっとイメージできない。朝の水蒸気の、あの、すすのついた、こう、肌の感じではわかるけど。
頬を拭うと手が黒く汚れる感じの。
手がこそ黄色くなるやつね。あの、顔のクリーム塗って、川崎の、いわゆる、サウスサイドに行くと、川崎サウスサイドに行って、自転車バーってこう走ると、こうって拭うと、あ、なんか黄色くなっとる、みたいな。
口がちょっとジャリッとする。
そう、川崎スタイル、川崎サウスサイド。
川崎恐ろしいとこだな、本当。
川崎、まあね、まあね、まあでもあの僕が住んでるところは治安がいいところ、あの新しい方なので全然大丈夫だけど、川崎市って草広いですからね。
あの前に写真を上げられていた、あのなんか深夜に路地裏のなんか奥の方がかすかに見えるけど闇に飲まれてるみたいな。
え、何それ
写真を昔上げてたと思うんです、伊藤さん。
マジっすか、やばい。なんかそんなのばっかで、どれか分かんなくなってきた。
川崎こんな、こう、なんか路地裏みたいなのがいっぱいあんのかっていうイメージです。
ね、あるよね。あの、僕の生活圏は基本的にめちゃくちゃ綺麗っていうか何もないって感じだけど、あの、本当に、その川沿い、多摩川沿いの工場地帯の方は、ストリートですわな。
ああ。 ストリート。
ガチストリート。ガチストリートですよ。
ストリート？
ストリートですよ。日本にストリート存在しますからね。
それ何こう、ちょっと B 系の怖い人らが、たむろしてたり。
いや、なんかさ、スケボーとかまだいいよ。それはなんていうかさ、横浜、浜っ子の感じだからいいけどさ、
うん、
日本語でこの先入るなって多分書こうとしたんだけど、うまく書けてないみたいな。こう、俺は具体的な、こう、故障を今ここで口にはしないけど、でもそういう感じ。
はぁ、あ。
そうそうそうそう。まあね、まあ川崎の話なんか置いといて、今日は京都とシャレコモや。
パン屋の話でもしますか。
今夜はね、こんな川崎抜け出して二人で京都に行こうやって話ですわ。こんなタイムライン抜け出しちゃおうよっていうね。そういう話。はい。でね、パン屋さんが美味しくていっぱいあるねっていう話。で、うん、で、最後に行ったところが、あれどこだっけ？ね、やばい。やばい。川崎の闇に、
飲まれつつあるよ。
脳が飲まれて、完全に、精神が無になりつつあってしまう。やばい。どこだっけな。で、そこもね、また面白かったんだよね。
大きいとこですか？
いや、小さいとこですね。
小さいとこ。
小さいとこ、なんとか社だったかな。最近できた本屋さんなはずです。
最近できた。最近じゃですか？さっきまでのとこと。
いや、ちょっと離れる。あ、わかった。成功者。
成功者？
成功者ってとこがあって、実は経文社一条寺、さっき一番最初にご紹介した本屋さんの店長さんが、別個にオープンしたお店。
お
ー。そうそうそうそう。神宮丸太町駅近くって書いてあります。
ああ、神宮丸太町。
丸太町。
近いかもしかして。一駅ぐらいですね。
一駅ぐらい。
うん。
そうそうそうそう。京都の一駅ってめっちゃ近いよね。なんかびっくりしちゃった。
2キロぐらいですね。
そう、なんかレンタサイクル借りて実はずっと走ってたんだけど。
おお。
めちゃくちゃ良かったな。そう。それでね、成功者さんがあって、で、ここがね、経文社一条辞典とほほほ座とも違う、どっちかっていうとね、なうめ？わかめ？ああ、こういう感じね、みたいな。
え、近っ。
近い？マジ？うわ、ずる。
御所の横だよね。
そうそうそうそうそう。え、なに？ちょっと待って、ちょっと待って。御所っていうの？
御所。うん。
何御所って、御所って何？
京都御苑っていうでかいの。あって。
でかいのある、ある。
情報系。
それを
その中に御所ってあるじゃん？京都御所っていう、
地図では書いてある。
天皇昔住んでました、みたいな。
あなるほど。
そのエリアの、御所。
御所っていうの？
御所。ザ御所。
ザ御所っていうの。
そう、ザ御所。
ザ御所。おい、そのさ、なんかさ、ちょっと今、やばいね、今ね。あ、御所でしょみたいな。あ、御所の隣でしょみたいな。みたいな。うん、みたいなね。
ジャーゴン使っちゃった。
パパパパパパパパパパパーンだよ。俺が DJ だったらレゲエ本なりまくり。あ、出た、ご賞みたいな。やばいですね。今ちょっとね、うわ、かっけと思った。あ、かっけ。まあいいや、そう。かっこいいのはファクトとして、話を進めると、うん、そう。で、ここの成功者さんは結構なうめ。いわゆる棚とかも、ベニヤ板、なんていうの、薄いベージュのさ、ベニヤ板でさ、サードウェーブコーヒーのお店とかって結構さ、ベニヤ板でこうやってテーブルできたりする
じゃん。明るめの木のね。
そう、明るめのブルーボトルコーヒーとかまさにそういう感じで、で、なんかそういう棚になってて、あー、なんかこういう感じね。はいはいはいはい。あー、はいはい。みたいな。で、経文社一条辞典と方法座の月だったから、なんか、ナウイの戻ってきちゃったな。と思ったんだけど、
うんうん、
並んでる本は確かに結構ね、普通の本もあった。まあ、もちろんそのジャンルはそのナウメなジャンルが結構多くて、あ、うん、この本並んでるよね、この本並んでるよねっていうのは分かったんだけど、面白かったのが、海外の本がそこに挟まってるの。
うん。普通の本の中に。
普通の本の中に、その日本じゃなくて、普通に海外で売ってる本が挟まってて、それで海外、の本だから、バーコードとかないから、テープで2000円プラス税って手書きで書いてあったりとかして。
うん、
で、それがね、すごい面白かった。で、ね、俺もね、一冊買ってあって、なんだ、 シールズ、スタンプス、クレスツ、シールズ。まあね、全然ググっても出ないと思うけど、スタンプとか、シールとかのマークを、
うん、
集めてる、そのデザインのその参考書っていうか、こう、事例書みたいなやつなんだけど、全部海外のやつだから、すごい嬉しい。なんかね、日本のそのデザインのやつとかだと、結構出版社限られてて3つぐらいの出版社から出てて、で、大体俺も全部目を通すのね、本屋さんで新しいの出たら、なんかいい、なんか元ネタないかなっていうか参考になるものないかなって探すんだけど、で結構そういうのってあんまり刊行数多くないし、全国で売られるやつだから、正直みんな見てるから、ここからパクリをなんかしたらもうボコボコにぶった叩かれるっていうか、まずプロとしてやっちゃダメだよねって話したし、そのなんか個人で作るちょっとした遊びのやつとかでも、なんかもう大体もう見てるから、そのデザインこういうイケてるのがあるよみたいな本って、大体古いイケてるやつも載ってるから、ああまたこれかみたいな感じになっちゃうんだけど、そうか外国でもこういうの出てんだって。いや、そりゃそうだよねって話なんだけど、なんかそれを、あ、確かにそうだよねって言って、実は買っちゃったんだけどね。2000円プラス税で。元値が多分10ドルぐらいだと思うけど。でもまあ全然いいよ。2000円でこんなの買えんだったら全然いいよと思って。でね。で、成功者で面白かったのが、その、多分ね、地元に住んでるバンドかな、それかアートグループかな、わかんないけど、ちょっとおしゃれで、でも、なんていうかな、モード系のおしゃれじゃなくて、なんていうの、ちょっと不良系のおしゃれというか、ストリート系のおしゃれをしてる。だけど、なんかこう、美的センスがいい、なんか美大の人なのかな、わかんないんだけど、でももっと年いってたかな、まあ、そういうお兄ちゃんが、もう僕と同い年かちょい上かな、まあなんでお兄ちゃんって言えない年かもしれないけど、お兄ちゃんが、その店主に、いや、あの店なんか良かったですよ、ちょっと教えてもらって行ってきたんですけど、すごい良かったっす、みたいな。そしたら店主が、あ、良かったでしょみたいな。ここら辺の本って読んだとか言ってて、あ、まだっす。これ結構ね、読みやすいからね、いいと思うよ、とか言ってて、うわ、何これみたいな。
ああ、それね、わかります。そういう会話。そういう会話多いんですよ、京都。なんかこう、
ちょっと待って、多い、多い、
あのね、
多い
の？メシアとかに行くとなんか、そういう、入ったらとりあえず店員と客がすごい、なんか、深そうな話をしてたりとか、なんか多いんですよ。
誠でござるか？何それ？え、マジ？え、深い話してる中村氏どうすんの？
いや、なんか、いや、っていうか、ちょっとそこまで話し込まれると、ちょっと蚊帳の外感あって寂しいなというぐらいの、が結構行われてますね。
あ、マジか、マジか。そう、なんかそれ見ちゃって、うわ、これ最高だなと思って。で、なんか、多分、その、ここの成功者って本屋も、なんかそういうとこの、なんか、いわゆるハブというか、
うん、
なんかそういうのになろうとしてる感っていうのがすごい、あ、感じたのね。なんか若者みたいな感じで、
うん。
で、すごいそれがワークしてるなっていうのを、気づいちゃって、まあ、お店の奥にね、ちょっとしたギャラリースペースみたいなのがあって、その作家さんのちょっとした作品とかこと置いてあって、で、なんか、まあ、ああ、
うん、
よくあるよね、なんかおしゃれなお店に、なんかおしゃれなアートスペースがあって、みたいな、で、ちょっとガラガラで、みたいなと思ったんだけど、ちゃんとそこがね、人がいてね、おしゃべりとかしてて、で、すごい若者がいっぱいいたの。なんか、他の本屋さんは、まあ、特に経文社一条辞典とかは、ある意味、こう、旅の目的になる観光スポットだから、結構、年が上の人とかが多かったし、保護者はどっちかっていうと地元のその京都のそういうのが好きな人がこうふらーっと来て来るって感じ。ただ成功者はその若者がいて、まあちょっとアクセスもちょっといいからね。どっちかっていうと、
ね、
東寄りじゃないから、
うん、
なんか人がいてすごい人が回転してっていて、うわなんかすごい。うまく回ってるなっていうのを、なんか、思った。そう。なんか、今まさにやってる仕事、やってるっていうか、その転職先の仕事なんだけど、やってる仕事は、その人をどうやって、その場所に動かして、どういうふうに動いてもらうかみたいなのを考えて、しかもそれをビジネスにしなきゃいけないっていう、なんか、それ、お前普通にやったら、あんまり筋のはよろしくないビジネスだぞ、みたいな。もともとそんな、そういう、例えばそういうのが、まあアニメなんだけど、まあアニメが好きな人っていうのは市場自体がまず少ないし、 そういうところで人を動かしてうんぬんつって、じゃあ、それを知った人の 10% が動いて、その 10% の中の 10%、すなわち、市場の 1% の人がお金を払ってくれるってなると、それってもしかして500人ぐらいじゃないですかっていう話になって、まあ、難しいんですよ。
うん。
だから、人を動かしてそこがこうワークして、なんかこう喋りして、コミュニティができてって、くっそ難しいことなんだなっていうのを、なんか日々こう、精神が和訳者になりながら、いろんな、こう、人格が破綻した人人格が破綻した人に、こんなの無理ですとか言われて、いや、無理って言われてもさ、みたいな。やるしかないんだけど、みたいなことを、なんかディレクターとして言いながら、やってるけど、やっぱ、なんか、さすが、経文社一条辞典元店長だなっていう感じがした。なんかね、すごく。
あ、
京都っていうユニークな、その地盤というか地形効果ももしかしたらある、じゃあ十分にあるとは思うんだけど、
うん、
それにしても、やっぱ京都でやるべきだっつってやったっていうのはそういうのも入ってると思うし、
うん、
なんか、すごいいいな、とは思った。あと京都の人はマイペースでいいね、なんかね。
おー。
なんか思った。
まあ、そんなに、うん、確かに、東京と比べるとかなりゆっくりですね。
そうそうそうそう。まあね、それでちょっと聞いてみたいんだけど、京都ってさ、やっていきプレイスとしてさ、向いてる、うん、向いてない？
やっていきプレイスか。交易の拠点みたいな感じでは全くないんで、
あ、
その、なんかこう、いろんな人との関わりみたいなのはちょっと苦手な分野かもしれないですね。
うん、
ただ、なんかこう、クラフトマンシップ持ってる人にとっては結構やっていきの、向いてる方だと思いますね。
ああ、なるほどな。
自分で作り出せる系の人だと、あんまりこう、なんだろうな。まあ、地形的なところには関係ないんで、どっちかというとこう、マイペースでやれてよいっていうところのメリットを目指しますね。
なるほど、なるほど。じゃあなんかこう、この人と知り合いになって、ビジネスチャンスになり、
うん、
この人と知り合いになって、こういうようなことを一緒にやれるようになり、それでどんどんどんどんやるみたいな、まあ、いわゆる語呂的なこう、感じではなくて、
そう。
黙々と作り出し、見ても、それが見てもらえるじゃん、見て、じゃ、出したら見てもらえるっていうジャンルの、
そうそうそうそう。そうそうそう。で、プログラマーはね、ちょっと苦手な場所かもしれないですね、それを考えると。
お、え、なんでなんでなんで。
なんか、その、こう、あ、お前、もしかして、レールズかけて、しかもデザインもできるんだったら、ちょっと、いいビジネスあるんだけど、一緒にやらないかみたいな、そういう話とかはあまり生まれにくいですよね。
なるほど。
なんでこう、まあ、技術を切り売りしたりしていくとか、まあそのビジネスチャンスみたいな話は、なかなか転がりにくいかなっていう。
ああ、面白い。なるほど。
まあただね、その一回、
うん、そうそうそう、
東京で、なんか、飲み会とかをしたり、まあ、いろんな勉強会に参加した時と事情が違うのは、その、
うんうん、
東京の時だと、なんか、知り合い、あ、こういう仕事をやってて、つって、まあ、知り合うことはあるんだけど、だいたい一回しか会わない人が多いんですよね。
はぁ、うん。
うん、なんか、あ、そういえば昔あったな、みたいな、もう一回会うってことがなかなかなくて、
うんうん。
ま、でも、まあ、京都だと、まあ、本当に狭くて、その、集まるイベントの会場がまず少ないっていうのもあって、何回か、こう、大体、あ、あの人前もなんかのイベントで見たな、顔をうっすら覚えてるし、ID も覚えてるな、みたいな、そういう機会が増えたので、うんうん、なんか同じ人と、なんか、結びつきが強くなるっていうのはあるかも。
なるほどな。いいな。そう。いいな。結びつきね、ちょっとその話もね、最後にしたくてね。
お
最後にしたくてね。いや、川の話を最後にしたいんだけど。
川ね。
川ね。
川、行きましたか？うん。
川ね、もちろん行ったけど、
うん。
じゃ、それちょっと最後に取っといて、ちょっと喫茶店の話を、
お、
ちょっとやっていいですか？
いいですよ。
はい。
今 1時間ぐらいですよ。
1時間ぐらい。もう、どうする？
どうする？
いや、ちょっとごめん。今夜は付き合って。今夜付き合って。大丈夫、ちゃんとね、ちゃんと話すことはポンポンポンって出てるから。そう。それで、喫茶店の話。
うん。
喫茶店の話で、今回行った喫茶店が、六葉社と、あとね、感動したのがソアレ。
ソアレ？
喫茶ソワレっていうところがあって、
うん、
まず六葉社、ま、六葉社は行きました。で、あの地下に行って、
うん、
あの、中村市と行った時は、あのカウンターでお互いにコーヒー一杯飲んで、
うん、
で、いや、実はさ、今さ、京都でさ、P とさ、P をやっててさ、みたいな話でさ、うわ、きついっすわ、みたいな。そんで京都に来たんすわ、みたいな。もう一年前か、みたいな。転職しちゃってごめん、あ、ごめんねって話なんですけど。で、それだったんですけど、今回は、ドーナツを食べようって言って、あそこにドーナツが売ってて、で、それ食べようって言って食べて、あ、これは美味しい、みたいな。美味しいでちゅって言って、で、なんかちょっと雰囲気もいいし、いいですな、っていう。ただ、六葉社のトイレが面白いってことに、気づいて、あの、六葉社って1階と地下1階とあって、
あるあるある。
で、昼間行くと、なんか1階とかだと普通にスペシャリティコーヒー、あの、豆選べるコーヒー、飲めたりするらしくて、
うん、
で、夜になると普通のブレンドしか出ないんだけど、とにかく1階と地下にあるから、あの、トイレが1階にあるんだけど、地下のトイレを開くと、なんか超急な上り階段がブーってあって、で、それを登ると、なんと1階のトイレの中にこう、いきなり出るみたいな。そうそうそう。面白いな。なんか、すげえ怖いし面白いなって思って。なんか、登った時に、一体ここどこについてしまったんだろうみたいな。なんかこう、千と千尋の神隠しトイレ版みたいな感じで、なんか雨に飲まれてしまったんじゃないかビビったんだけど、あ、ここ1階か、みたいな。これね、面白かった。あのね、機会があったら、中村氏行ってみてください。
トイレに。わかりました。
トイレに。
積極的に。
ったトイレ
積極的に。
積極的に。そう、積極的に席を立って、用を足してって。はい。
ソワレは、
ソワレ。
ソワレ、どの辺ですか？市場河原町に近い？ポント町ね。うん。
だよね、多分。
ポント町南の入り口らへんか。
かな？京都喫茶ソワレのゼリーポンチが美しすぎるっていうね。
あ、出てきた。
まあ、マジで。美しかった。美しかったし、あとね、その内装がすごい綺麗だったね。あの、ライトが、青色のライトが、まあユニークなんだけど、うん、その席の、いわゆる座るところも緑色の皮が多分合皮だと思うけど、が貼ってあって、うん、なんか、その青と緑みたいなのがね、すごい綺麗だった。俺、青と緑の色すごい好きで、なんでかっていうと、川城ニトリさんの、あの、キーカラーが大好きなんだけど、はい。ここで現れる高校生時代の思い出。
お
文化祭で、川城ニトリさんのコスプレをした黒歴史。それは置いといて。それは置いといて、はい。俺の隣で、あの、霧雨マリさんのコスプレをして、ギターを弾き、俺は川城ニトリの格好をして、DJ を回していたよ。
へ
ぇー。していたよ。今でも俺の母校のタイトルで検索するとね、なんかね、それっぽい格好した人。ね、メンツがね、ウェーってなってる写真がなぜか載ってるはず。
その話ね、多分ズルズル出したらどんどん出てくるよ。
そうそうそう。よく知ってるね。その通り。で、喫茶ソワレのゼリーポンチが、すごいキーだったんだけど、なんと、俺が行ったら、その俺がの一個が最後だったの、その日の。
あー。
ちょ
うどね。
ね、3時過ぎぐらいに行って、やっぱ人気商品っていうのと、休日だったから、もうなくなっちゃうんだって。で、俺が、ゼリーポンチくださいって言って、くださいって言ったら、次の人が、じゃあゼリーポンチ二つって言ったら、その店員さんが、あーってこう聞きに行って、すいません、売り切れちゃいましたって言ってて、ふぅ、やべえ、みたいな。
あら。
そうそうそう、なんかね、何この、なんか、つまんない話、みたいな。なんかね、僕ので最後だったんです、みたいな、何このつまんない話っていうね。まあ、そういう感じなんだけど、まあ、そのつまんない話みたいな感じになって、まあ、ちょっと感動しちゃったんだけど、で、これもね、もう綺麗、可愛くて綺麗で、まあ、ググれば、皆さんあるんでググってほしいんですけど、
うんうん、
これ美味しかったです。
おー。
美味しかった。
すごい色してますけど。
すごい色してるけど、なんか美味しかった。これね、紫のね、ゼリー、これね、なんかワインっぽかったな。
へぇー。多分。ゼリーワイン。
ゼリーワイン。あの、ね、あのね、美味しかった。あのね、美味しい。美味しいし、あとね、もう一つ、俺がさ、あっと思ったのが、ウェイトレさんの制服が、
うん、
多分ね、特注品なのよ。これ多分ね、調べれば出る。喫茶ソワレ制服とかで。
メイド服みたいな
やつですか？ちょっとね、いや、違う。もっとね、スッとしてる感じ。どっちかっていうと、シルエットはチャイナ服に近い。
へー。
あの、モダン。 マジでモダン。もちろんこのお店がすごいおしゃれっていうのもあると思うんだけど、その制服も、なんか、カットがすごい綺麗に入ってて、ちょっとね、かっこいいの。黒一色で、正直かっこいいの。
ほう。
で、ピタッとしたシルエットで、うわ、これはおしゃれ、みたいな。でね、その働いてる人たちも、その働いてるね、女性っていうか女の子とかも、バイトだと思うんだけど、あ、本当にこの店で働きたくて来てるな、こいつはっていう感じの、そのちょっとモードっぽい髪型であったりとか、メイクとかをしてて、あ、なんか、ここで本当に働きたくて働いてるんだなっていう感じで、なんか、うわ、楽しそうでいいなっていうのね、感動した。そうそうそうそう。
いや、すごい雰囲気ですね。今、食べログで内観の写真を見てるんだけど、なんかこう。
そう、やばいっしょ。
緑とか青色のライトがこう、ぼわーっと。緑
とか青とか。
でも内装はクラシックな感じ。
そうそうそうそう。まあ、ほんと、なんていうのかな。レトロっていう感じで。うん、まあ、よかったね。
へ
ー。って言ってるけど、中村氏、行った？
いや、僕はね、ま、行ってないですよ、ここ。
中村氏、行って。
今もう行きたいボタンピッて押してあって。
ああ、いいね、いいね。
次の行動計画に入ってるんで、そうそうそう大丈夫。
オッケー。そう。で、まずソワレに行った。でね、あともう一つ行ったんだよね。どこだっけな、フランソワ。ここはね、ケーキが美味しかった。あとね、ここもね、制服が可愛かった。し、内装は豪華だった。
六葉社もなんか制服可愛かった気がするな。制服っていうか、うん。
なんか、マジか、六葉社地下1階だとあのさ、おばちゃんしかいないからさ。そうそうそうそう。マジか。
上の階だと、なんかメイド服みたいなものを着て。
え、そうなんだ。それもまた気になる。
そう、しかもロングスカートのなんか。
へえ、それはなんかこう、ほうって感じ。ほうほう、それでっていう感じです。で、フランスは喫茶室。これもまあ外見も綺麗で、昭和9年創業って書いてあるけど、で、内装もね、豪奢ですわな。でもね、豪奢だけど、そんなにケバケバしくなくて、まあ良かった。あとケーキがね、うん、美味しかったね。
ニューヨークチーズケーキ美味しそうだな。
美味しそうだけどね、人気すぎて俺の時なかった。なんか結構ね、これとこれとこれとこれとこれとこれとこれこれこれこれこれは売り切れですってなって、
あ、
おい、マジかみたいな。すげえなと思った。
休日に行った？
休日、土曜日。
なるほど。
そうそうそう。あとね、行こうと思って行けなかったのが、あれ、築地ってお店かな？
築地。
これもまたレトロ喫茶らしいんだけど、そう。なんかね、結構いろいろあって、まあ行ってみたいねっていうところはやっぱいろいろあってね。で、喫茶店は良かった。
築地出てきた、ほんとだ。
うん、そう。あとね、時間さえあれば、京都の、これどこだろう、喫茶マドラグなのかな、卵サンドが美味しいみたいな。
うん。
あれどこなんだろう、なんか、多分ね、喫茶マドラグだと思うんだけど、なんか、夜は短し歩け乙女の作者、うん、森見富彦さんの、うん、作品の中に、あれなんだっけな、最近文庫が出たやつ、忘れちゃったな、ポンポコタヌキの、なんだっけ、なんだっけ、この間読んだやつ。まあ、その中に、その、朝は卵サンドに変える、あ、てか、聖なる怠け者の冒険だ。ポンポコ、タヌキはキャラクターの名前だった。その中に、こう、朝は卵サンドに限るみたいなキャラクターがいて、で、これ多分あんだろうなと思って、
うん、
で、多分、ここかな、まあ、調べれば出ると思う。まあ、そこも行ってみたいですね。
うん、
まあ、でもね、喫茶店、レトロ喫茶を行っちゃって、なんかどっちかっていうと観光地っぽいっちゃっぽいから、
うん、
もっと地元の人が行ってるとこみたいなのは、今度行きたいなっていうのはね、思いました。なんかある？
地元のとこか。この辺、いや、意外と、例えば前は、カラスマ池ら辺住んでたんだけど、
うん、
なんかもう本当に食べログにも載ってるか載ってないかわからないぐらいの、あ、でも喫茶店っぽいぞみたいなとこに入ることが多くて。
何それ？
名前覚えてないな。 もうなんか個人で、
そう、
個人でやってて、その、旦那さんと奥さんが二人でやってて、で、夜は蕎麦屋さんになるとか。
何それ?
なんか、
面白い、う
ん。ちょっと家庭的な感じのコーヒー屋さんに入って、ちょっと似つかわしくないかなと思いながらも、僕はそこでパソコンを広げて、ちょっとだけ仕事して、
うん。うん、
で、まあ3時間ぐらい集中できたなって思って帰るってことが結構ありましたね。
ちょっと皆さん聞きました？聞きました？京都で、ここ喫茶店なのかなっていう雰囲気のある、なんか奥さんと旦那さんでやってるような、夜は蕎麦屋になるみたいな、ちょっとね、不思議なお店で、静かな環境で、はい、はい、なんか間違いかなと思いつつ入りつつ、それでパソコン開いて、集中して3時間やって、うん、できたっつって、店を後にする。うん、うんって感じですよね。
いやー、入りづらい店、うん、結構多いんだけど、余計して入ると意外と心地よいというか。
何そのさ、入り、まず入りづらいお店があって、余計して入る。マジかよ、みたいな。
東京にもあるでしょ。川崎にもあるでしょ。
いや、入りづらい廃墟はあって、意を決して入ったら殺されるっていうのは、川崎サウスサイドでは当たり前の日常の光景としてあるかもしれないけど、いや、そのさ、そんなのはね、そんなのはないよ。
そんなものはない。
あのね、実はね、川崎にね、あの、個人が営んでるカフェって一軒しかないんですよ。
あら。
川崎の駅周辺って。で、そこもね、結構遠くて、あとあんまりいい場所じゃないっていうね。
うんうん。
チェーン店しかない、駅前の、駅周りのチェーン店しかなくて、やべえぞって言ってたんだけど。そう。だから俺はいつもあの、川崎の南口出たところのジョナさんで作業してたんだけど、ジョナさんもさ、ほら24時間営業じゃなくてさ、深夜2時までになっちゃったじゃん。
う
ん、
ああ、ありますね。
そう。そうなるとさ、ちょっと行きづれえな、みたいな。2時か、みたいな。
確かに。
こう家帰ってきて12時で、なんか個人の制作作業しようっつって、うん、でも2時か、2時間か、みたいな感じで。しかもラストオーダー1時、なんか15分ぐらいで、1時半ぐらいになると、なんか先お会計、レジ閉めるからお会計っつってこう人が出てきて、やっべ帰んなきゃみたいな雰囲気になるから、実質1時間ちょっとしか作業できないから、行かなくていいやつって行かなくて、部屋でゴロゴロしちゃって、結局行った方がよかったみたいなさ。
うん、
そういうの、4回ぐらいやってんだけどさ。まあいや、置いといて。で、そのね、喫茶店はね、良かった。だから今度は、もっと違うとこに行ってみたい。
うんうん、
は
い。なるほどね。
で、最後に、ここまで長い。1時間25分経過。ここまで長い。あ、でもまあ、そうか。通話を始めて1時間25分だから、録音して1時間ちょい。まあいいや、そう。最後に、川。
川ね。
川の話をしたい。
お。
で、俺ね、思ったね、あの、川、やっぱ川ってずるいなって。
いやもう川、ある、川ないとね、京都いないですよ。
いや、つくさ、川ずるくない、なんかさ、川で集まって飲むみたいな、こう、文化があるじゃないですか。
ありますあります。
あれさ、ずるくない?いやね、俺ね、思ったんだよ。あの、じゃあ、俺ね、最近の、その、まあ、その、やってる仕事も、その、まあ、聖地巡礼の仕事なんですけど、
うん、
いわゆる聖地巡礼ってストリートなんですよ。結局、外だから。
うん。
で、俺がずっと、やりたかった、大学生時代、いわゆるインターネットキッズだった時にも、ずっとやりたかったけど、その島赤塚は誰も友達がいない、誰も若者がいないからできなかったことの一つに、その、まあ、川、俺参加したことないんだけど、中村氏が行って、人手くんもいたかな、公園があったじゃん。
公園
でさ、ライトニングトークした時。
公園でライトニング、東京?
東京。
品川
じゃない。
代々木
あれ代々木かなわかんないけど。公園で夜さ、ライトニングトーク、ひとりくんがしてるのをさ、見た経験あるじゃん。
なんかそういうのいっぱいやってるけど、確かに。
マジか、
うん、
ちょっと待って。
ありますね。
ちょっとやめて、そこでちょっと格差をちらつかせるのやめて。で、それがね、やっぱりね、すげえ良かったっていうのがあって、
うん、
なんかね、その公園とかでみんなで、集まりたい。いわゆるそれってストリートなわけですよ。
うんうんうん。
完全にストリートじゃないですか。で、なんか、その、なんか、開かれた空間、いつなんか、 なんかツイッターのハッシュタグ見て、全然、例えばね、全然中村氏とかと友達じゃないけど、片思いフォローしてるだけだけど、ちょっと見に来て、あれ中村氏だって言って、あーってなってツイッターでハッシュタグつけて、来てみたけど話しかけにくいなとかさ、書いてさ、微妙な距離感をやるやつあったじゃん、あったじゃん。ああいうやつ。あのさ、若い時さ、そういうので俺も散々楽しんだわけよ。リナカフェナウとかさ、俺のさ、年代はさ、俺の時はさ、あれだよ。あの、リナカフェが、そういうリナカフェのね、あ、本当のリナカフェじゃなかった時期とかね、うんうんうん、どうせみんな言うと思うよ。ね、ほん、なんかみんなリナカフェとか言ってるけど、俺がいた時のリナカフェが本当のリナカフェだみたいなね、絶対言うけど。でも、その幻想を見て、リナカフェに来たって言ってね、俺もね、あの、レッツノートの、あの、天板に、自分の、うんうん、あの、ID をね、でっかく貼ってね、そう、大学1年生だよ。わかる？ TAJA だよ。TAJA の時に、でっかく天板に自分の ID ドカドカドカドカって書いて、リナカフェとか行って、ってやってたわけですよ。って言いながら、誰も話しかけてこないけど、誰もいないけど、そういう人はもう俺の時にはいなかったけど。でもさ、そういうやつを、なんか、今のキッズはやりたくないかもしんないよ。ぶっちゃけそんなには興味ないかもしんないけど、でも正直、もう一回やりたい。
それで川。
そう。で、川は理想形としてある。正直。うん、だから、川を因数分解したの。
なるほどね。
川っていうのは何がポイントなのかと。じゃあ、そのポイントを抑えれば、あの、俺も川を召喚できるんじゃない
か。うん。京都に川を作るかもしれない。あ、京都、東京にね。
そう。東京に川を召喚できるかもしれない。
うん。
そなたが私のマスターか。その通りです。みたいな感じで、召喚できるかもしれない。から、こうね。じゃあ何なのかって考えたら、まず、ある程度綺麗であることと、
うん、
開かれてる場所であることと、
うん、
そしてあともう一つは、ぼーっと眺めてられるものがあること。
ああ。
そうそうそうそう。だから話が持たなくても、だから花見とかって言うじゃないですか。
うんうんうん。
話が持たなくても、これを見るっていう体で集まるみたいな。で、いわゆる視界をどでかく何かが占めてればいいわけで、それがさ、ちょっとしたさ、小さいさ、金魚のさ、水槽とかだったら、ちょっとこれ成立しないのよ。ぼーっと、いわゆる変化があって、あの、あまり静かで、
うん、
その場を圧倒的に支配しすぎないもの、っていうのが川だけど、それが金魚鉢だったらそれはダメで、だから視界を大きく占めていないとダメ。いわゆるフィールドの中心として存在するものではないとダメだっていうことを、まずあって。そういうふうに考えると、これむずいぞ、みたいな。で、東京に川何があるかって考えると、多摩川とかがあるけど、多摩川とかって、あんまり川感が、俺のやりたい川じゃない。なんかちょっと汚いし、正直でかすぎるし、なんか水チャプチャプできないし、違う、みたいな。ここは私の好きな川じゃない、みたいな。
なるほど。多摩川だと要件を満たせない。
多摩川はね、要件を満たせない。これはね、ディレクターとして NG が出る。これはちょっとまずいですっていう風になる。ユーザーの気持ちになって考えてみなよって。確かに川は流れてるかもしんないけどさ、そういうもんじゃないでしょ。一度ユーザーの気持ちに、自分がユーザーの気持ちになって考えてみねえみたいなね。言うよね、そういう人、いるよね、うん、あの、いや、あんたが多いと。そうで、そういう感じになってて。じゃあ、荒川はどうだって言ったら、ちょっと埼玉県に近すぎる。っていうのもあるし、ちょっとでかすぎるっていうのもある
から。距離ね。距離大事ですね。
距離大事。そう、いや、そう、そうなんですよ。京都でさ、やってるのってさ、みんなチャリでさ、ふーって集まってきてさ、うーって、こう、集まってこれる距離っていうの大事じゃん。
そう。ちょっと寝坊してもまだいける。
それ、ごめん遅れた、みたいな。
そうそう。
で、なんとかが来たって、そう、なんとかが来たっていうのがさ、こう、実感より、こう、盛り上がりのピークとしてさ、何回か発生すると楽しい、みたいな。そう。で、ちょっと東京でやるのこれもしかして難しいやつかっていう気はしていて、っていうか京都でやればいいじゃんっていう話なんだけど、でも東京でやりたいっていうのをいろいろ考えて、
うん。
いやね、そう、どっかでやりたいんですよ。
なんか当たりはついてるんですか？
ね、今当たりをつけたのが、俺の家っていう。
俺の家。実家というか、前の、前住んでたとこね。
前住んでたところ、俺の家。 居酒屋行くなら俺ん家来い、リアル版みたいな感じなんですけど、そうそうそう、俺の家っていうのがあって、ただクソヤバプレイスなので、クソヤバいんですけど、ただ、
うん、
クソヤバいからこそ、結構、自由度が効くなっていう。
ああ、コンテンツとしてね。
そう、コンテンツとしてユニークな感じになるかもしれないっていうのがあって、ただもちろん理想を言うと川があるといいんだけど、
うんうん、
俺の家 1.0。
うん。
今住んでるのは川崎だから俺の家 2.0 なんだけど、俺の家 1.0。原初の俺の家。原初の断り、島勝香の、うん、島勝香ハードは、これもまた、ある意味ストリート、ある意味ガチストリートっていう、よりストリート感が強い場所にあって、治安はめちゃくちゃいいんだけど、
うん、
なんせ入り組んでるっていうのと、うん、なんか地の底にあるっていう問題もあって、見晴らしが鬼のように悪い。うん、
だけど、
まあ、平屋はあるよっていう話。
家か。
家。で、ちょっと思ったのが、そこで、カフェごっこはできるなと思って。カフェごっこ。カフェ、古本屋さんごっこっていうのはできる。
確かに。
これは、そう、家があると楽っていうね。
古民家的な、
そうそうそう。
立ち位置、ね。
そうそう。そう、古民家カフェごっこって言って、そう、もちろん本当のカフェを運営するんだったらさ、なんか笛法がうんぬんとか衛生がうんぬんとかトイレがないとうんぬんとかあるけど、
うん、
違う、友達で集まるだけだからっていう。手で。っていうかリアルそうだからっていう感じ。うんやるのはもしかしたらいいみたいな。これがガチ古民家だっていうのはこれはネタになるみたいな。床が傾いてるなみたいな。
確かにね。
床が傾いてるし、俺が、メイクブースっていうサービスで、仲良しロボットアジャイルモードっていう、ちょっとしたロボットの右手と左手に、カッターがついてる、ロボットを作ってウィーンって動かして遊んでて、その、ムービーを撮るときに演出として炎をこう焚いてたんだけど。
あと
キャンドルで。そしたらそのキャンドルが倒れて、床のね、フローリングが焦げてるっていう、リアル聖地の、俺の家 1.0 下赤塚っていうのがあるんだけど、そこに集まるっていうのはもしかしたらいいかもしれないと思って、なんかこうね、今ね、いろいろ調べてる。今ね、電気と水道止めちゃってて、そうそうそうそう。一応まだね、このようになんとか存在はしてるんだけど、家自体は。なんか、ね、絶妙なバランスで、まだ、こう、なんていうのこう、建物として、いつペシャっていくか分かんないけど、存在してって。あと、電気がないと、ちょっとね、そう、なんかね、1ヶ月に1回、そのみんなで集まって作業して帰ろうっていう、会が、もしかしたら、いいかもと思って。うん、俺もなんか、仕事してないとダメだし、作業したいから、なんかそれはいいかもなっていう。で、なんか、開かれた感じに。まあ、開かれた感じにしたら厄介な人が来たらどうしようとかいろいろあるけど、まあ、それ置いといて。まあ、なんか、やっていき場っていう。
確かに。定期的にあるっていうのはいいですね。
そう。やっていき場っていうのがね、もしかしたらいいのかもしれないと思って。
やっていき場。
それはなんかいい。やっていき場。なんか砂場みたいな感じ。
お。アテンド立てましょう、アテンド。
やばい。やばいですね。久しぶりに聞いてよ、アテンドって。あれでしょ俺知ってるよ。アテンドでさ、よくわかんないさ、タイトルの名前つけてさ、
うん、
参加を集めるみたいな。じゃあもう、決まってんの。友達とかとさ、こう飲み会するっていうので決まってんだけどさ、わざわざアテンド立ててさ、ちょっと謎の会。でも、知ってる人じゃないと、これが何の会なのかわかんないみたいな、アテンドってさ、やるんでしょ知ってる、そういうやつ知ってる。
やりましょう。
そういうインターネットのやつ。
やりましょう。
やばい。やるしかないね。ちょっと準備をしますわ。ちょっとまずは電気の契約から調べます。ちょっと時間をください。ちょっとまずね、ちょっとインフラの整備からしないといけないので。でね、多分ね、水が使えないと思うんだよね。下水道はね、一回、なんか電気はそのスポットで契約するっていうのはできるはずなんだけど、下水道はね、一回止めちゃうとね、あれな気がするんだよな。まあ、ただ、近くにピザハットもあるし、ウェルシアもあるし、なんか、家の裏になんか40円とかで買える手羽先、お肉屋さんとかがあって、
うん、
まあ、アジアかなみたいな感じなんだけど、なんかそういうのもあって、いわゆる飲食物を買うっていうことについては、鬼のように困らない最高の場所っていうのは、実はそういう有利な点があって、 だからなんか場所があって電気が使えて、で飲食物はみんなで買ってきて、トイレはごめん、ウェルシアで借りてきてみたいな。あ、そういうやり方をして行くなら、なんかこれ結構面白いんちゃうかっていう気はする。
おー。じゃあ電気と水、うん。電気と水欲しいですね。
うん。じゃ水はね、多分無理。
水無理。
水無理。だ電気はちょっと頑張る。
よしよし、じゃあ電気。
頑張る。そう、電気ないとさ、だってプロジェクター、映してないしさ。俺ほら、あの、プロジェクターで壁にさ、ガルパン映して干渉化してたじゃん。
あー。
外の壁に。
あれ、外の塀だったよ。
そう、外の塀。外の塀に映してやってるんだけど。そうそうそうそう。ああいうのとかね。なんか、そう、あとね、和室があるから、畳があるから、結構グダグダして楽しいんじゃないかなと思うよ。
確かに。結構入れるんですか？そうそうそう、人数的には。
入れる。だって、部屋的にも、だって寝室があって、で、なんか、キッチン兼、うん、炎で燃えた場所があって、で、和室があって、だから3部屋なんですよ。
おー。
うん。だから、7畳、いや、結構広いよ。結構広い。今のか、俺の家 2.0 川崎が6畳一間でクソ狭状態で、ね、うわーっと。そのギャップもあるね。そう。だからやっていき場のね、そうそうそう。準備をね、ちょっとしていきたいですね。なんか、数人で集まってやるだけでも全然いいと思うんで。
やっていき場第1回参加しますよ、じゃあ。
マジですか？
赴きますよ。
赴きます。ちょっとね、そう、中村氏が来るタイミングで、こう、準備を。
いや、もう行くタイミング、その時点で作るんで。
マジっすか？マジっすか？やば。やばプレッシャーじゃやばい、俺のタスクが積まれた、これもしかして。
圧かけました今。
ああやめてやめてやめてこれ以上俺追い詰めないで、もうやめて、週末は沼津に行かないといけないもうやめて。そう、まあでもね、やっていきたいですね。なんかこう、そう、なんかね、今までなんかこうな、できる限りね、こう楽しいものをね、楽しい機会を作っていくのは悪いことではないと思うので、うん、やりたいなとね、京都に行ってね、思った。
うん。
京都にと思った。京都に行った成果物はたくさんありました。
いやー、次回はちょっとね、僕の家にもね。
ああ、それね。中村氏の家、さ、やばいね。あれ、あのままインタビュー受けてよかったでしょ？インタビュー記事とか書けるでしょ？ね、あの、京都で一人プログラマーライフスタイルみたいな感じでさ、絶対に一記事書けるよ。
いやー、まあ、あ、そうだ、前の家には確か来ましたね。
あ、そっか、新しいんだ。
そうそうそうそう。
あれ、なんかさ、店感があるんでしょ？
そう、店感が。
カウンターがあるんだっけ？
そう。
なんであるんねん。ある。
あのカウンターがあることによって、こう、あ、ちょっと生活レベル上げないとっていう気分が。
いいね。ちょっと時間も押してるけどさ、生活機能を上げないとと思ってやったことちょっと教えて。
お。生活のやっていきの話を次はしましょう。
ちょっと、そう。え、ちょっと、ダイジェスト版で今。
え、今
ちょっと、今言って、今。
今ですか？
今、俺の精神がこの、休みの前の夜っていう、俺の精神が、なぜか急激に復活したこのタイミングでしか聞けない。お願いします。
生活レベルを上げる。まずね、サイフォン式のコーヒーがね、もうすごいいいんですよ。
ちょっと待って。え？サイフォン？
理科室。そうそう、理科室の実験器具みたいな。
ちょっと待ってよ。ちょっと待って、いきなり、なんていうの、高速で俺を置いてかないで。
まあ、とりあえず、どんなものか説明すると、まあ、あの、アルコールランプで、こう、うん、下のお湯をボコボコってやると、上の方にお湯がシューッと上がってって、上にコーヒーの粉が入ってるんで、粉ができて、また、お湯がストーンと落ちてきて、コーヒーができますってやつですね。
え、あれって何？買えん？
あれね、調べたら意外と、その界隈で一番有名なやつも数千円ぐらいで買えるんで。
あ、ほんとだ、ハリオとかで5000円とかで買えんだ。
そうそう、そのハリオの4800円で購入して、で、毎日コーヒー入れてるんだけど、それがもう、うちの文化レベルを引き上げた一番の要因ですね。
この写真やば。何これ、上にビーカーみたいなのあるじゃん、これ。
そうそうそうそう。
何これを何カウンターの上に乗っけて飲んでんの、ちょっと後で写真撮って。
お。 後で送りますよ。
じゃあ、ちょっと送ってください。あっといて。え、やば。え、なにそれカウンターに置くの？ちょっと待ってくださいよ。ちょっと皆さん聞きました？なんか、亜高速で俺たちを置いてくよね。
いやいやいやいや。
ちょっと待ってよ。嘘、マジか。
数千円で追いつけるんで。
いやいやいやいやいや、数千、でもさ、数千円でサイフォンを買ってもさ、それをカウンターに置くっていうさ、その環境はさ、あれでじゃん。まあそうね、マジかよ、俺がもう精神が終わって、精神が終わったっていうマイナスの要因でもうコンプしかないっつってコンプ買って、なんか、コンプになんか、なんかオレンジジュースとかコーヒーとか入れるはずなんだけど、その気力すらも湧かないみたいな感じで、全部水だけで飲んでて、もう今朝だって布団から出るのがきつくって、午前中サボってしまったっていうぐらいなのに、マジか、マジか、サイフォン、カウンター、コポコポ、おはよう、そしてパンの香り。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。やばいですよ、これ。これ炎上案件ですよ。中村さん、これ。
で、関連リンクにじゃあ写真貼っときます。
足ないですね。他はサイフォンやった。次は
サイフォンやった。他は、やっぱ家にプロジェクターあるのでかいですよね。
出た。え、それ何見てんの？
ワン、ツー、スイッチ。
なんで、何
この前スイッチっていう、ニンテンドーの、次世代機が出て。
あ、出ました。
で、結構友達がよく来るんで、はい、なんかワンツースイッチっていう、その、なんだろうな。Wii U だと、対応するゲームが思いつかないけど、まあなんかそのパーティーゲームみたいなのあるんですよ。
あ、今 YouTube をこう見てるけど、なんか、楽しそう。
なんかね、楽しくて、そう、コントローラー2つに分かれるんですよ、まず。ワンスイッチって。
はいはいはい、はい。
で、それを、2人のプレイヤーでお互い1個ずつ持って、うん、例えばなんかチャンバラごっことかできて、その相手が縦に切ってきたら横にガードするみたいな、そういう、まあなんかパーティーゲームみたいなのがあるんですよ。
なるほど。右手にこう、でっかくプロジェクトを映しながらこうやってるみたいな。
そうそうそうそう。それが意外と楽しくて。
俺ね、今ね、分かった。あのね、なんかなんていうの、人生を楽しんでる若者に対して、うん、あのおじさんが、そんなんで、お前、人生、やっていけると思ってるのかって、あの、嫉妬で説教するさ、事案ってあるじゃん。俺ね、その気持ちね、よく分かったよ。あの、完全に嫉妬でしかない、醜い嫉妬でしかないんだけど、その気持ちよく分かった。
お分かりいただけましたか？
お分かりいただけてしまった。あとは。サイフォンでレトロの気持ちにしたり、ニンテンドースイッチで最先端のエンタメを楽しみ、そして何をしてるの？
週末に作り置きで料理を結構作ってますね。
待ってくれよ、その何そのさ、なんていうの？白金台みたいなさ、白金台？なんだ
っけ？白金台ね。
白金台だよね。白金台みたいなさ、その DNA。
受け継いでますからね、僕も。
ついでますね、白金台の DNA。作り置き。
作り置き。
え、作り置きどう？
まずね。
精神が死んだ、できる？
平日は僕、精神死んでるんですよ。
お、誠でござるか、親近感。そう。それで
朝起きて、喉ガラガラのまま仕事しないといけないんで、コンプに水を注ぎ、ガシャガシャして、喉に詰め込むというのをやってるんですけど。
おぉ。
まあ、しかし、こう、料理はサボりたいんですよね、そういう気持ちの時には。
はい、はい、はい。
で、なんかそういう時にこう、なんか、もそもそと、こう、適当なマックとかに行って食べるよりは、冷蔵庫を開ければ常に食材が、食べれるものが出てくるんで、それをパクつきながら食べるっていうので結構ね。
その辺ちょっと作り置きレシピとかって何見てんすか？
作り置きレシピは、
うん、何見てんの？
もう、ほんと、ググって出てくる、作り置きのレシピだけ集めたサイトとか。
あ、そういうのがあるのね。
そうそうそう。
それは、そっかそっか。有名サイトじゃなくて。
うん。有名サイト。あのね、常備できるかどうかって結構大事で、まあ、腐っちゃうんですよね。うん、なので、こうちゃんと腐らないことが保証されている、こう、賞味期限的に大丈夫みたいな保証が欲しいとは、ちょっと思う。
なるほど、なるほど。え、なんかさ、作り置きレシピって言うとさ、あの、放浪の入れ物とかがさ、うん、真っ先に出てくる北欧暮らしの道具店ヘビーユーザーの伊藤としてはさ、どうなの？作り置きの入れ物は。
まあ密閉容器は大事ですよ。ただそんなに気構えて、こう、いいホーローのやつとかを使わなくても、まあその辺のジップロックに突っ込むとか、あと100均で売ってるキュッて締められるやつとか、そういうものに、例えば、まあ大根とか一本一人暮らしだと普通は消費しきれないけど、全部切り刻んで、蜂蜜とお酢と砂糖で漬けて、瓶詰めに3つぐらいに分けて突っ込んどくと1ヶ月ぐらい持ったりしますね。
おお。もしかして、つく置きみたいなサイトで見てんの？
なんだっけなぁ。あと、京都の人ら、作り置きっていうハテナブログをやっていて。
あ、そうそう、あれってさ、俺気になってたんだけど、うん、あれの、こう正体は何なの？
あれ何なんだろうなぁ。これは、独身男性による、こう、うん、料理記録を残していこうという文化があり。
なるほど。
最初はみんななんか雑すぎる、こう。
うん。
うん。一番雑な例で言うと、ポクツナさんって方がおられて、
うん、
彼の、海苔ご飯みたいなレシピがすごいいいんですよね。
それ何もしくは、ご飯の上に海苔乗っけたみたいな。
いやいや、それ、今、その、最低限のレベルとしてそれを上げてると思うんですけど、もうそれよりもひどくて、
うん、
まずあんな海苔が食べ終わった缶がありますと。容器がね。はい、そこに、ご飯を入れますと。
うん、
で、振ると、なんと海苔ご飯ができますと。
楽しい。
そう。
かわいい。
そういうね。そういう、レシピたちが。
奥津田さん、これロードバイクとかバリバリ、キャンペーンかなんか乗ってるイメージだったけど、かわいいぞ。果てなしゃでこっそり見たことあるけど。そう、ね、お邪魔した時に。ね、
そうそうそう
奥津田さんじゃねみたいな。そうそうそう。
まあ最近は、なんか、結構、クオリティの高いレシピもガンガン出てきたけど、昔は意外とこう、雑な、やっていきの、料理の、独身男性料理やっていきみたいな感じですね。
あー、昔はってことはね、結構続いてるコンテンツ。
もう1年ぐらいやってんじゃないですか。
いや、それは素晴らしいね。素晴らしい。
僕も3回ぐらいですかね、投稿したの。
え、なに、投稿系なの？
やりたいって言ったら普通に、入れるんで。
マジかよ。ちょっと後で中村氏の作り置きレシピのリンク貼っといてください。
お、わかりました。僕の引っ越しそばがあります。
うわぁ、ねえ、ちょっとさ、そういうさ、文化的なさ、ものさ、ちょっと出していくのちょっとさ、勘弁してくれない？
ボソボソの、ちょっと失敗した感じの引っ越しそばがあります。
そば出たぁ。ね、もしかしてさ、男はさ、ある程度さ、年齢を重ねるとそばを打ちたくなる生き物なの？
いやー、多分ね、一から自分で作りましたっていうのは結構、男性にとって魅力あると思いますよ。
魅力ある。
うどん打つとか。
うどんね。
そば打つとか。
まだその、コーヒーを豆から入れましたっていうとこぐらいで終わってるんだけど。そうそうそうそう。
そのうち。
もうちょっとしたら。
そう。
打ちたがる。打ち手になりたがる。
打ち手になるか、コーヒー入り手になるとか。
あー、出た出た。入り手はね、寸前まで来てる。寸の前まで来てるんだけど。
まあまあまあまあ。という感じですね。
という感じですね。
暮らしの文化レベル的には。
オッケー。俺はもう何の更新もないです。俺は退化しかしてないです。
この話、掘っていけそうなんで、まあ次回、機会あればまたね。
はい。あのね、次回はね、大笑いの話はね、したと思うからね。
今
度ね、沼津の話もね、したいね。
そう、さっき沼津ってポロッと言ったからね、ちょっと聞きたいなと思ってさ。
はい。今週末も行ってくる予定なんで、この間もね、行ったんで、はい。いろいろ掘っていきたいと思います。
いや、結構話しましたね。
いや、結構話しましたね。いや、これが伊藤くんの最後の元気のね、音声だったってならないように気をつけなきゃいけませんね。いや、ほんと精神が死んでて今日の帰りに、そのね、これからその沼津に通うことになるから、ちょっと、ね、うん、トラベル、
いわゆるトラベラジャケットみたいな、ジャケットなんだけど、うん、その軽い生地でできてて、
うん、
その、畳んじゃえるみたいな、うん、そういうのを買おうかなみたいな、ジャケットも古くなっちゃったから、新しいの、
うん、
これから営業職になるからね、
うん、
あの、営業職っていうかディレクターになるから、買ってこうかなと思って、あの、クソ高いやつを一着買うか、そういうトラベラ、なんか2万以内のを、あの、上下揃ってセットアップで、あの、フリックスストアかユナイテッドアローズか、そういうなんか、ああ、普通のね、はいはいはい、みたいな、セレクトショップで買うか、クソいいやつを一着買うか、
うん、
ちょっとおしゃれなやつ。マーガレット・ハウエルなんですけど、僕の、ね、ちょっと、ね、雰囲気にはちょっと背伸びしすぎるマーガレット・ハウエル。でも、まあ、いいのかな、ちょっと悩んでます。
おー、
安いやつはいつでも買っていいし、安いっていう、安くないけどね。安くないけど精神が終わってるから、計算はできない。計算はできない。ね、1% のユーザーが課金する。500人。で、ユーザーの単価は500円。500かける500はいくら？それでビジネスになる？わかんない。それぐらい頭がしんどいから、俺はもうね、電卓を叩けない。
いやー、まあ、でもね、服買ったりすると、結構、ちょっといいもの買うとね、精神和らぐんで。
いいですね。俺は今日のミーティングで精神を破滅させないために、いつもはね、あの、ジーンズと白の、いつものね、ボタンダウンシャツとニューバランスを履いて、モンベルの適当なジャンパーを着ていくんだけど、
うん、
今日は防御、なんか、心を守りたい。むしろ、そんぐらい気合いないと外に出れないから、ジャケットを着て、髪も固めて、コンタクトにして、それで行きました。
お
ー。はい。足が近い。しかもさ、そういう時に限ってさ、電車にさ、なんかさ、なんていうの、こう、命の電話みたいなさ、そういうアドトレインですみたいな感じでさ、こう書いてあるねんな。で、それはまあ良かった。それで、うん、なんか、薄い緑色とかしてほっとしたんだけど、なんかね、その、あの、電車のそのドアの上にさ、あの、映像があるやん、こう。流れる画面が。で、そこがさ、もちろんその、命の電話みたいなやつなんだけど、
うん、
なんかね、前衛的な感じになって、その、大丈夫だよっていうトーンじゃなくて、なんかもう生きているのが嫌になったみたいな、こう、ネガティブなことをずっと言いながら、その前衛的ダンスを踊って最後に命の電話っていうのが出るってなってて、そのなんか、もう生きているのが嫌になったみたいな、そういうネガティブなのを、なんか、どんどん見せられて、おいおいおいみたいな、おいおい、有楽町着いたぞ、俺降りるぞ、いいのかみたいな。このままネガティブなワードを食らったまま、俺は有楽町駅に行くけど、いいのかって、その前、あ、よかったんだって感じでこう出ちゃったんだけど、まあね、表現っていうのは難しいなと思いました。
東京ってそういうのあるんだ。東京の電車。
やばいよー、やばい、ちょっと待って。中村氏、うん、その一言は俺に聞く。
お。
その一言は俺に聞く。東京ってそういうとこあるんだ。いや、お後がよろしいよねっていう感じで、皆さん、京都に行きましょう。皆さん、京都に行って、朝起きて、歯を磨いて、あっという間、午後10時っていうのを、京都でやろうね。東京でこれを歌うと、全く違うトーンになるね。今日もたくさん笑ったな、たくさんときめいたな、っていう歌詞通りに、行きましょう。そのために、京都に、皆さん、行きましょう。
行きましょう。
お後がよろしいようで。ありがとうございました。
はい。じゃあそんな感じで。
はい、そんな感じで。